呼ぶ気というものについての勉強をしているんですけれども、目的としているものはただ単に聖書の中に書かれている呼ぶ気というものを理解をするというためのだけではありません。聖書というものは勉強していくうちに、というかあるいは聖書を読んでいるうちにいろいろと質問が湧いてくるんですけれども、その質問に対する答えは聖書の中から見つけることができるはずのものなんです。それをどうやったら見つけることができるのかということについての勉強をするというのを目的としております。どうやったら聖書の中から答えを見つけることができるのかというその方法、あるいはその道というものを学ぶためにこのような勉強をしているんです。呼ぶ気を読んで頭に浮かんでくる質問は、というのもその質問の一つには、どういう理由で呼ぶは災難に出会ったのか、その災難に対して呼ぶはどんな心態度で対処しようとしていたのかということに対しての答えを見つけなければいけなくなります。そしてこの答えを見つけようとする一つの手段として、呼ぶ記に書かれている呼ぶという男と、呼ぶ記のすぐ後に書かれている詩篇の中でダビデという男とを比較をしてみるということを始めたわけです。呼ぶもダビデも両方とも苦しみにあっています。その苦しみにあったとき、呼ぶはどのようなことを口にしたのかという観点からですね、呼ぶの心というもの、あるいは呼ぶのその態度、苦しみに向けて取っている態度というものはどういうものなのかというのを推測をしようとした。でそれに比較をしてですね、苦しみにあったときにダビデは、ヘブル書11章によれば信仰によって行動を取ったと呼ばれているダビデはどのようにしてその苦しみに立ち向かってその苦しみに勝利をしたのかということを、ダビデの口から出た言葉、詩篇に書かれているものから推測をしようとしているわけです。でこの両方を比較しようとしてみる。そしてヨブの口から出た言葉というもの、ヨブの態度というものがどういう理由で災難を招いているのか調べようと思っているわけです。2週間ほど前からこの目的のためにヨブという男の口から出た言葉、ヨブ記に書かれているものと、これ詩篇の中でダビデが苦しみにあった時に歌ったと言われているものと比較を始めました。ダビデが苦しみに出会った時にどんなことを歌にしたのかということから、詩篇からですね、その苦しみにあったところで歌ったものというのを探し出して、その苦しみがどういうふうにして起こったのかということをダビデの歴史から調べ、そしてその苦しみの中でダビデは実際にどういう言葉を口にしているのか、言い換えたらどういう心でその苦しい状態に立ち向かっていたのかということを先週からの調べているわけです。2週間前から調べました。今日はですね、先週の続きをやってみたいと思う。詩篇の57でもダビデが苦しみにあった時のことが書かれていると教えています。詩篇の57では一節に入る前に、指揮者のために滅ぼすなの調べに合わせて、だからこういうもうすでに歌がメロディーがある、そのメロディーに合うようにダビデがこういう歌を歌ったという、ダビデのミクタム、ダビデがソウルから逃れて洞窟にいた時にと書かれている。だからダビデがソウルの手から逃げている時に歌った歌がこれだと書いてあります。ダビデは人生でもってですね、いろんな苦しみに遭いました。1回2回の苦しみではない、その度そのためにその苦しみの中から自分の気持ち、心、態度を歌ったものはたくさんあるんですけれども、苦しみや困難に直面をした時にダビデがどういう心でどういう態度でその苦しみあるいは困難にぶつかっていったのかということを推測できるのに一番良いと思われるのの一つがこの詩篇の57であると、私はこれ個人の意見で持っております。 だから詩篇の57でのダビデのこの心境の動きというものを見ますと、どういう態度、どういう心でこの苦しみにぶつかっていたのか分かってくる。どんな苦しみなのか、まずサムエル記の第1の24章で読んでみましょう。ダビデがサウルから逃れて洞窟にいたとき、一体どういうときにどんなふうにして洞窟にいたのか。サムエル記の第1の24章の1節から読んでみると、こういう出来事が記録されています。ひょっとしたらば、これはサムエル記第1の22章かもしれないんですよ。22章の1節でもダビデが洞窟にいたと書かれている。だからどっちなのか分かりませんけれども、今日はですね、24章の方を一応の具体例として出してみたいと思う。サムエル記第1の24章ではこう書かれています。サウルがペリシテ人討伐から帰ってきたとき、ダビデが今エンゲディの荒野にいるということが知らされた。そこでサウルはイスラエル全体から3000人の精鋭を得り抜いて、エーリムの岩の東にダビデとその部下を探しに出かけた。彼が道端の羊の群れの囲い場に来たとき、そこに洞穴があったので、サウルは用を足すためにその穴に入った。その時ダビデとその部下はその洞穴の奥の方に座っていた。ダビデの部下はダビデに言った。今こそ主があなたに、見よ、あなたは、私はあなたの敵をあなたの手に渡す、彼をあなたの良いと思うようにせよと言われたその時です。だから今サウルを殺しちゃうじゃないかとダビデの部下が言った。そこでダビデは立ち上がり、サウルの上着の裾をこっそり切り取った。こうして後ダビデはサウルの上着の裾を切り取ったことについて心を痛めた。彼は部下に言った。私が主に逆らって主に油注がれた方、私の主君に対してこのようなことをして手を下すなど、主の前に絶対にできないことだ。彼は主に油注がれた方だから。ダビデはこう言って部下を解き伏せ、彼らがサウルに襲いかかるのを許さなかった。サウルは洞穴から出て道を歩いて行った。精鋭を3000人連れて、サウルはダビデを殺そうと追っかけております。ダビデ自身は何もサウルに対して悪いことをしたんではない。ただ戦争に行けば必ずダビデは勝利してくる。でイスラエルの民はダビデを称賛して、サウルは1000人を倒すけどもダビデは1万人を殺したなどというような歌を歌ったがゆえに、サウル自身がダビデにやきもちを焼いた。それで最後には殺そうというところまで行ってしまった。それで追っかけて食ってます。ダビデは逃げなきゃいけない。その時にダビデはその自分の苦しみの状態を神様に訴えているのが詩篇の57なんです。ダビデがサウルから逃れて洞窟にいた時、分析をしていきましょう。一節読んでます。神よ、私を憐れんでください。私を憐れんでください。私の魂はあなたに身を避けていますから。まことに滅びが過ぎ去るまで私は御翼の陰に身を避けます。ダビデは自分の苦しい立場を神様に言っております。憐れんでください。私の魂はあなたに身を避けていますから。私流のですね、表現をいたしましょう。ダビデは自分が何も悪いことしていないのに、サウルの兵隊に、サウルも含めて兵隊に追っかけられている。で神様に助けを求めている。自分の苦しさを神様に言い表している。腹渡を絞り出して自分の苦しさを神様に訴えていると言えると思う。ところがダビデはサウルに向かって立ち向かうということをしたくないんです。殺したくもない、歯も向けたくない。なぜかといったら、サウルは神様から、主から油注がれた方だからとダビデが信じている。サウル自身は自分の妻ミカルの父親です。だからダビデにとってみれば義理の親父さんになる。しかもサウルはイスラエルの王様です。ダビデの主人です。そのサウルがダビデを誤解してダビデを殺そうと追っかけてきている。でダビデができるのは、そのサウルが追っかけてくる者に対してただ逃げる以外道がない。戦ってサウルの部下を殺したり、サウル自身を攻撃するということはダビデはできなくなる。だもんだから、神よ、私を憐れんでください。私を憐れんでください。私の魂はあなたに身を避けていますから。誠に滅びが過ぎ去るまで私は御翼の陰に身を避けます。この苦しい立場を、苦しい心境を 自分の心を神様に訴えています。まあこういうようなものをですね、図に書くというのはあまりいいことかどうかは知らないけれども、これを私流にですね、理科系ですから図に書いてみたいと思う。ダビデの心境を図に書いてみたい。どういうふうにして書くのか。ダビデの気持ちが沈んでいる。ダビデが気持ちを湧き立たしている。こういうふうな図を書いたといたしますと、ダビデは自分の直面している問題に対して気持ちが沈んでいる、あるいは自分の気持ちを湧き立たしているという図を書くといたしますと、でこの赤線の下が沈んでいるのであって、赤線の上が自分の気持ちを湧き立たせている時のダビデだと想像いたしますと、一節では神よ、私を憐れんでください、私を憐れんでください、私の魂はあなたに身を避けていますから、誠に滅びが過ぎ去るまで、ソウルの兵隊が私の命を狙うというのが終わる時まで、私は三翼の陰に身を避けます。沈んでるわけです。どこまで沈んでるのか知らないけれども、沈んでるものになる。二節と三節はこれは一緒になりますから、二節と三節と続けて読んでみましょう。私は意図高き方神に呼ばわります。私のために全てを成し遂げてくださる神に、神は天からの送りで私を救われます。神は私を踏みつける者どもを責めておられます。神は恵みと誠を贈られるのです。一体これ何言ってるか。一節ではダビデの気持ちは沈んでしまった。二節と三節とでは、自分がダビデが神様の義となっているということを思い出しました。預言者サムエルの手を通して主から油注ぎを受けているというのをダビデは知っている。後ほどにはイスラエルの王様になるものだということもダビデは自分で自覚をしている。そして神様は絶対に私を、ダビデを助け出してくださる、私はこの苦しみから抜け出ることができる、神様が必ずそうしてくれるという信念に変わっている。これが2節と3節とです。私は意図高き方神に呼ばわります。私のために全てを成し遂げてくださる神に、神は天からの贈りで私を救われます。神は私を踏みつける者どもを責めておられます。だからダビデの気持ちは湧き立ってきた。まあこういう図が書けるようになると思う。四節に行ってみましょう。私は獅子の中にいます。私は人の子らをむさぼり食う者の中で横になっています。彼らの歯は槍と矢、彼らの舌は鋭い剣です。ダビデの心境から言ったら、4節はどういう心境になっているか皆さんも分かると思う。湧き立っているか沈んでいるか。私は獅子の中にいます。私は人の子らを結ばり食う者の中で横になっています。彼らの歯は槍と矢、彼らの舌は鋭い剣です。何かと言ったらですね、自分が置かれているその現実、洞窟の中でソウルとその兵隊たちが追っかけてくるのを逃げていなければいけないというその状態に対して、また気持ちが沈んでる。五節でどうなのか。神よ、あなたが天で崇められ、あなたの栄光が全世界で崇められますように。自分がまた気持ちが沈んだけれども、それをいつまでも頼持っておりません。メランコリーでいない、自己憐憫に終わっていない。すぐにそこから抜け出して神様に目を向けてる。神よ、あなたが天で崇められ、あなたの栄光が全世界で崇められますように。だからまたこれが 湧き立っている。その次6節はどうなるか。彼らは私の足を狙って網を仕掛けました。私の魂はうなだれています。彼らは私の前に穴を掘りました。そして自分でその穴に落ちました。4節と比較をしていただきましょう。私は獅子の中にいます。私は人の子らをむさぼり食う者の中で横になっています。彼らの歯は槍と、いや彼らの舌は鋭い剣です。彼らは私の足を狙って網を仕掛けました。私の魂はうなだれています。彼らは私の前に穴を掘りました。そして自分でその穴に落ちました。だからまた6節では気持ちの上でもって沈んだものになってるでしょ。けれども彼らは私の前で穴を掘った。そして自分でその中に落ちた。まだ落ちてないんですよ。これ信仰の告白ですよ。けれども気分の上では6節で沈んでる。その次どうしたか。7節。神よ、私の心は揺るぎません。私の心は揺るぎません。私は歌い、褒め歌を歌いましょう。ダビデ自身は自分の心が沈んでいるのと自分が戦っています。メランコリーになるのを跳ねのけて、そして神様に目を向けている。自分の決心を神様に伝えました。私の心は揺るぎません。神様、あなただけを頼りにしていきます。今までの動きから見るとですよ、ダビデは自分の気持ちが沈んでいた。それを奮い立たした。また沈んできた。また奮い立たした。また沈んできた。で奮い立たした。動きから言ったら今度は沈んでくるかどうか。8節よく読んでくださいよ。私の魂よ、目を覚ませ。従言のことよ、盾ことよ、目を覚ませ。私は暁を呼び覚ましたい。7節でもって神様に自分の決心を知らせた。私は揺るぎませんと言っただけではない。8節でダビデが何をしたか。今までダビデの気持ちの上でもって沈んだり上がってきたり、また沈んだり上がってきたりしているものに、もうこれでやめろ、自分で命令してるんです。私の魂を目を覚ませ。9節から11節までは先取りの賛美です。主よ、私は国々の民の中にあってあなたに感謝し、国民の中にあってあなたに褒め歌を歌いましょう。あなたの恵みは大きく天にまで及び、あなたの誠は雲にまで及ぶからです。神よ、あなたが天で崇められ、あなたの栄光が全世界で崇められますように。じゃあダビデの偉さがどこにあるのか、ヨブとどこが違うのか、ここですよ。自分が決心した。いつまでもこんなふうにして自分の気持ちを沈めておくわけにいかない。絶対に揺るぎません。そして自分に向かって命令している。魂を目を覚ませ。ここがダビデの偉さです。ヨブと違うところです。まあ、余談になるけれどもですね、ここにセラという言葉がいくつか出ている。セラというのは何かというとですね、これは音楽の休止符という意味です。だからここで歌をひとまず止めて、それからだから同じ3節の中でも途中で止めて、それからまた新しいメロディーに移る、あるいは別なメロディーに変わる。まあ、よくですね、音楽では最初に A という一 一つのメロディを使って、その次に B に変えて、それから AB に変えて、それまた A に移るというふうにしたとき、変える途中での一つの休止と見ていただければいいと。それがですね、セラという言葉で使われています。詩編の59章に行っていただきましょう。実は57と59とでは、出来事の時代から見ますと59の方が前にダビデが経験をした出来事なんです。だけども詩編では順序から言って後に書かれている。なんでそうなのか、これは聖霊様が私たち何か教えようとしてそういう順序になっているわけです。だけどもここには今入りません。59に行ってみましょう。指揮者のために滅ぼすなの調べに合わせて、だから57と同じ調べですよ。これ57も滅ぼすなという調べに合わせてなんですか。ダビデの御子も、ダビデを殺そうとソウルが人々を使わし、彼らがその家の見張りをした時にダビデが歌った歌だと言っている。どういう出来事かというと、これはサムエル記の第1の19章でもってやっているものだと教えられています。19章の8節ぐらいから読んでみると今のこの出来事が書かれている。ダビデを殺そうとソウルが見張りを立てた、その時にダビデが歌った歌です。19章の8節から読むと、それからまた戦いが起こったが、ダビデは出て行ってペリシテ人と戦い、彼らを撃って大損害を与えた。そこで彼らはダビデの前から逃げた。時に主からの悪い霊がソウルに臨んだ。ソウルは自分の家に座っており、その手には槍を持っていた。ダビデは琴を手にして弾いていた。ソウルが槍でダビデを壁に突き刺そうとした時、ダビデはソウルから身を避けたので、ソウルは槍を壁に打ちつけた。ダビデは逃げ、その世は難を逃れた。ソウルはダビデの家に使者を使わし、ここです、彼を見張らせ、朝になって彼を殺そうとした。ダビデの妻ミカルは、これはソウルの娘です、ダビデに告げていった。今夜あなたの命を救わなければ、明日はあなたは殺されてしまいます。こうしてミカルはダビデを窓から下ろしたので、彼は逃げていき難を逃れた。ミカルはテラフィムを取って、それを寝床の上に置き、ヤギの毛で編んだものを枕のところに置き、それで着物を覆った。要するに今で言ったらですね、誰かベッドの上で寝ているような格好のものを作ったわけです。で、これはダビデだとごまかした。ソウルはダビデを捕らえようと使者たちを使わしたとき、ミカルはあの人は病気ですと言った。ソウルはダビデを見ようとして、あれを寝床のままで私のところに連れてこい、あれを殺すのだと言って使者を使わしたという。こういうことを知っているダビデが歌った歌が詩編の59なんです。読んでみましょう。我が神、私を敵から救い出してください。私に立ち向かう者が届かぬほど私を高く上げてください。不法を行う者どもから私を救い出してください。血を流す者どもから私を救ってください。今や彼らは私の命を取ろうと待ち伏せています。力ある者どもが私に襲いかかろうとしています。主よ、それは私の背きの罪のためでもなく、私の罪のためでもありません。私には咎がないのに、彼らは走り回り身を構えているのです。どうか目を覚まして私を助けてください。どうか見てください。あなたは万軍の神、主イスラエルの神。どうか目を覚ましてすべての国々を罰してください。悪い裏切り者は誰をも合わせないでください。彼らは夕べには帰ってきて犬のように吠え、町をうろつき回る。見よ、彼らは自分の口で方言し、彼らの唇には剣がある。そして誰が聞くものかと言っている。しかし主よ、あなたは彼らを笑い、すべての国々をあざけられます。私の力、あなたは私を守ります。神は私の砦です。私の恵みの神は私を迎えに来てくださる。神は私の敵の敗北を見せてくださる。彼らを殺してしまわないでください。私の民が忘れることのないためです。道からによって彼らを放浪させてください。彼らを打ち倒してください。主よ、私の盾よ。彼らの口の罪は彼らの唇の言葉です。彼らは高慢に取りつかれるがよい。彼らの述べる呪いとへつらいのために、激しい憤りを持って滅ぼし尽くしてください。滅ぼし尽くしても彼らをなくしてください。そうして神が地の果て果てまでもヤコブを治められることも彼らが知るようにしてください。こうして彼らは夕べには帰ってきて犬のように吠え、町をうろつき回る。彼らは食を求めてうろつき回り、満ち足りなければうなる。しかしこの私はあなたの力を歌います。まことに夜明けにはあなたの恵みを喜び歌います。それは私の苦しみの日にあなたは私の砦、また私の逃げ場であられたからです。 私の力、あなたに私は褒め歌を歌います。神は私の砦、私の恵みの神であられます。この最後の方を考えていただきましょう。最初のですね、1節から4節ぐらいまではダビデは自分の苦しさ、立場を表しているけれども、それからあとは神様を信頼した言葉を言っています。そしてですね、失礼しました、最初の1節だけです。私を敵から救い出してくださいなるというようなことを言っている。そして最後にはどう言ったか、しかし私は16節、あなたの力を歌います。まことに夜明けにはこの苦労が過ぎたらあなたの恵みを喜び歌います。それは私の苦しみの日にあなたは私の砦、また私の逃げ場であられたからです。あられるじゃない、あられたからです。もうすでに例の上でこれ現実見ちゃってる。私の力、あなたに私は褒め歌を歌います。神は私の砦、私の恵みの神であられます。その先言ってみましょう。詩編の63に行ってみましょう。詩編の63ではダビデの賛歌、彼がユダの荒野にいた時と書いてある。荒野にいたのがですね、何回かあります。だからどれなのかはっきり分かんないんですけども、多分ここではサムエル記の第2の16章での出来事だろうと、この新改訳の脚注にも書かれている。だからサムエル記の第2の16章での出来事がどんなもんなのかを読んでみなければいけなくなる。サムエル記の第2の16章の1節から読んでみましょう。こういう出来事が記録されているんです。サムエル記の第2の16章の1節から読むと、ダビデは山の頂から少し下った。見るとメフィボシェテに仕える若い者ツバが王を迎えに来ていた。彼は蔵を置いた一区引きのロバにパン200個、干しぶどう100房、夏の果物100個、ぶどう酒1袋を乗せていた。王はツバに尋ねた。これらは何のためか。ツバは答えた。2頭のロバは王の家族がお乗りになるため、パンと夏の果物は若い者たちが食べるため、ぶどう酒は荒野で疲れた者が飲むためです。王は言った。あなたの主人の息子はどこにいるのか。ツバは王に言った。今エルサレムにおられます。あの人は今日イスラエルの家に私の父の王国を私に返してくれると言っていました。すると王はツバに言った。メヒボシェテの者は皆今あなたのものだ。ツバが言った。王様、あなたのご好意に預かることができますように伏してお願いいたします。ダビデ王がバフリムまで来ると、ちょうどソウルの家の一族の一人がそこから出てきた。ソウルの家の一族というのは未だにダビデを憎んでいる人たちです。その名はシムイというゲラの子で、盛んに呪いの言葉を吐きながら出てきた。そしてダビデとダビデ王のすべての家来たちに向かって石を投げつけた。民と勇士は皆王の右左にいた。シムイは呪ってこう言った。出て行け出て行け、血まみれの男、よこしまな者、主がソウルの家のすべての血をお前に報いたのだ。ソウルに代わって王となったお前に、主はお前の息子アブシャルムの手に王位を渡した。今お前は災いに遭うのだ。お前は血まみれの男だから。するとツェルヤの子アビシャイが王に言った。この死に犬めが王様を呪って言うのですか。行ってあの首をはねさせてください。王は言った。ダビデが言いました。ツェルヤの子らよ、これは私のことで、あなた方には関わりのないことだ。彼が呪うのは、主が彼にダビデを呪えと言われたからだ。誰が彼にお前はどうしてこういうことをするのだと言えようか。ダビデはアビシャイと彼のすべての家来たちに言った。見よ、私の身から出た私の子さえ私の命を狙っている。今このベニヤミン人としてはなおさらのことだ。放っておきなさい。彼に呪わせなさい。主が彼に命じられたのだから。多分主は私の心をご覧になり、主は今日の彼の呪いに変えて私に幸せを報いてくださるだろう。ダビデが彼の部下たちと道を進んでいった。シムイは山の中腹をダビデと並行して歩きながら、呪ったり石を投げたり塵をかけたりしていた。王も王と共に行った民も皆疲れたので、そこで一息ついた。ダビデの息子、これ三男坊のアブシャロムというのが、王様の位、ダビデの位を取ろうとしてダビデを追っかけていました。それでダビデが逃げていた。自分の部下と一緒に 逃げていた。その時にゲラの子供がシムイから呪いをかけられて石を投げられたんです。その時に歌った歌が詩編の63だということになる。読んでみたいと思います。こういうことをダビデが歌った、まあ、年齢的にはダビデは相当ここで年を食っている時の話です。神よ、あなたは私の神、私はあなたを切に求めます。水のない砂漠の衰え果てた地で私の魂はあなたに渇き、私の身もあなたを慕って気を失うばかりです。私はあなたの力と栄光を見るためにこうして聖女であなたを仰ぎ見ています。あなたの恵みは命にも勝るゆえ、私の唇はあなたを賛美します。それゆえ私は生きている限りあなたを褒めたたえ、あなたの皆により両手を挙げて祈ります。私の魂が脂肪と髄に満ち足りるかのように、私の唇は喜びにあふれて賛美します。ああ、私は床の上であなたを思い出し、夜更けて私はあなたを思います。あなたは私の助けでした。三翼の陰で私は喜び歌います。私の魂はあなたにすがり、あなたの右の手は私を支えてくださいます。しかし、私の命を求める者らは滅んでしまい、地の深いところに行くでしょう。彼らは剣の力に渡され、狐の餌食となるのです。しかし王は、神にあって喜び、神にかけて誓う者は皆誇ります。偽りを言う者の口は封じられるからです。今一度63を読んでみましょう。1節から3節までこう書いてあります。神よ、あなたは私の神、私はあなたを切に求めます。水のない砂漠の衰え果てた地で私の魂はあなたに渇き、私の身もあなたを慕って気を失うばかりです。私はあなたの力と栄光を見るためにこうして聖女であなたを仰ぎ見ています。あなたの恵みは命に勝るゆえ、私の唇はあなたを賛美します。よく考えてみてくださいよ。ダビデがこの詩編の63を歌った時にはどういう状態だったのか考えてください。自分の命が狙われて荒野に逃げている時に歌った歌です。自分の息子から自分の命が狙われている。そしてソウルの一族の一人からは石を投げつけられ悪口を言われている。ダビデの部下もダビデも疲れ切っちゃって、この男シムイに対して何もすることができない状態だった。この時にダビデが歌ったのが詩編の63なんです。この詩編の63でもって全部で11節までに分かれているんですけれども、この11節分かれているものの中でダビデが分けたんじゃない、後ろの人が分けたんですけれども、ダビデは自分の苦しさ、自分が置かれている状態、つまり現実というものを口から言葉にしているのは11節の中でどこがいくつあるか。最初の1節だけです。神よ、あなたは私の神、私はあなたを切に求めます。水のない砂漠の衰え果てた地で私の魂はあなたに渇き、私の身もあなたを慕って気を失うばかりです。これから後では自分が自分の子供に追いかけられて命が危ない。ソウルの一人の部下からは石を投げられ悪口を言われ、泥を塵を引っ掛けられているというようなことも言っていない。自分も自分の部下も疲れ切ってしまってもう何もできないというようなことを言ってるんでもない。2節から読み直しをしますと、11節まで何を言ってるのか。私はあなたの力と栄光を見るためにこうして聖女であなたを仰ぎ見ています。あなたの恵みは命に勝るゆえ、私の唇はあなたを賛美します。それゆえ私は生きている限りあなたを褒めたたえ、あなたの皆により両手を高く上げて祈ります。私の魂が脂肪と髄に満ち足りるかのように、私の唇は喜びにあふれて賛美します。ああ、私は床の上であなたを思い出し、夜更けて私はあなたを思います。あなたは私の助けでした。三翼の陰で私は喜び歌います。私の魂はあなたにすがり、あなたの右の手は私を支えてくださいます。しかし私の命を求める者らは滅んでしまい、地の深いところに行くでしょう。彼らは剣の力に渡され狐の餌食となるのです。しかし王は神にあって喜び、神にかけて誓う者は皆誇ります。偽りを言う者の口は封じられるからです。2節から11節までは全部ダビデの信仰の告白です。先取りの感謝です。先取りの賛美です。 詩編の142に移っていただきましょう。まだこの他にもいくつかですね、引用できることがあるんですけども、これぐらいで十分だろうと思う。詩編の142に移っていただきましょう。ダビデのマスキール、彼が洞窟にいた時に祈りと書いてある。ひょっといたしますと、これは詩編の57と同じ時に歌ったものかもしれないんです。サムエル記の第1の24章だということになる。今さらこれ読み返す必要がないからですね、この詩編の142を7節全部読んでみましょう。私は主に向かい声を上げて叫びます。声を上げ主に憐れみをこいます。私は御前に自分の嘆きを注ぎ出し、私の苦しみを御前に言い表します。私の霊が私の内で衰え果てた時、あなたこそ私の道を知っておられる方です。私が歩くその道に彼らは私に罠を仕掛けているのです。私の右の方に目を注いでください。目を注いで見てください。私を顧みる者はなく、私の逃げるところもなくなり、私の魂に気を配る者もいません。主よ、私はあなたに叫んで言いました。あなたは私の酒どころ、生ける者の地で私の分の土地です。私の叫びに耳を留めてください。私はひどく貶められていますから、どうか私を迫害する者から救い出してください。彼らは私より強いのです。私の魂を牢獄から連れ出し、私があなたの皆に感謝するようにしてください。正しい者たちが私の周りに集まることでしょう。あなたが私をよくしてくださるからです。1節から4節までは自分の苦しさ、立場を書いているけれども、5節から何と言ってるか。神様を信頼している言葉です。信仰の告白になる。ここでですね、皆さんにこういうことを考えていただきましょう。今までに、実は今週だけでなくて先週もその前の週も、詩編からダビデが苦しみにあった時に自分の気持ちを表しているものをいくつか引用した。そこの中でもって一つ共通しているものがあるんです。詩編のどれをとってみても、ダビデが自分の苦しみに出会った時に歌った歌というものに対して一つ共通したものがある。ダビデはですね、いろんな時に人生での苦しみにあっています。何遍も何遍も自分の命を狙われている。自分の方から招いたのではないのに苦しい目に遭っていることもあります。自分の命を狙って追っかけられてきていた。しかも力強い兵隊たちが何千人というふうにしてダビデを追っかけている。戦うわけにいかない、逃げるだけという運命を通る時もあった。ダビデが自分の方から招いた苦しみもあります。神様に対して罪を犯して自分の方から苦しみを招く結果となったものもある。このどちらの状態であろうと、ダビデが苦しみに直面したときに、ダビデはどんな心、どんな態度を取ったのか、これをダビデの口から出ている言葉、詩編でもって推測をしようとしたわけです。ダビデが取った言葉というのは、自分が置かれている境遇、自分の苦しさというものをいつまでも嘆いてはおりません。いつまでも自分の苦しさに浸っていない、自己憐憫に陥ってはいないんです。神様の力、主の力でこの状態は打開できる、神様が必ず助けてくれると将来に目を向けています。しかもその将来はいつも希望のある将来です。信仰に満ちた将来です。そしてダビデは神様を絶対的に信頼しています。もしかしたらば神様が力を出してくれないんじゃないか、私を助け出してくれないんじゃないかというような疑いを持っていない。それだけじゃないんです。神様は必ず私を助け出してくれる、だから私はとその先に目を置いています。そしてダビデは神様に賛美を捧げている、感謝をしている、賛美を出している。これは全部先取りの感謝、先取りの賛美です。あたかももうそれが現実になっているかのような賛美、感謝を神様にしている。 皆さんにですね、こういうことをお願いして、詩編から全部で160いくつあるんですけども、詩編からですね、ダビデが歌ったものと書いてあるところだけを読んで、今まで引用したところ以外のダビデのこの賛歌を皆さん読んでくださって、そしてですね、こういうことを調べていただきたいと思う。ダビデが自分の苦しみにあったときに、一体どういう気持ち状態でいたのか、どれ一つとしてダビデは自分の置かれている苦しさ、苦しい状態というものをメディテートしているところがないんです。神様を信頼して、どのような結果になってこの事態から切り抜けることができるのか、そしてもっと楽しい人生を送れるのかという期待の言葉、信頼の言葉を口にしています。そして神様を賛美している。ご自分の目で詩編を読んで確かめていただきたい。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。自分気違いの真似をして難を逃れなきゃいけない時にですよ。これをヨブはどうなのか。ヨブの口から出た言葉というものは、ヨブが直面している苦しさに対して、ヨブの口から出た言葉は、ヨブ記の3章から始まり31章で終わっています。まあ、この何章何章というのは、これ後の人が書いたものなんですけども、この後の人が書いた何章何章というのを調べていきますと、ヨブが喋った言葉は全部で20章にわたっている。全部で9回喋っております。3章で1回喋った、6章で1回喋り始めた、6章7章と1つです。こういうふうにして何回喋ったのかというふうに調べていくと、全部で9回喋ってる。もしもヨブがこの1回喋った言葉というものを、ダビデの詩編の一つの歌と同じに考えましたら、例えばですね、ヨブ記ではこの3章でもってヨブが1回喋ってる。ところが12章では12章、13章、14章とヨブがいっぺんずらっと喋ってます。だからこの12、13、14章を全部一つのものと見ると、そしてですね、これを例えば詩編の54などというようなものと比較をしてみたら、ヨブの口から出た言葉というものは、ダビデのように出発点では自分の苦しみを訴えているものかもしれない。こういう言い方しましょう。自分の苦しみに目を向けていたかもしれない。ダビデもそうです。けれども、その一つの章の終わりでは、ダビデは神様を信頼して賛美を捧げるところにまで行っている。じゃあヨブは一つのその言葉を喋った時に、全部で9回喋ってるから、その9つに割った時に、出発点では自分の問題に目を向けていても、最後には神様がこの問題を解決してくれるというふうに目を向け直したかどうかを皆さん調べていただきたいんです。まあ、ヨブ記の3章を見てみましょう。出発点では問題に目を向けてる。じゃあ終わりの方では、つまり3章の終わりでは、神様に目を向けて問題の解決に目を向けてるかどうか。ヨブ記の3章です。2節、ヨブは声を出して言った。私の生まれた日は滅びうせよ。男の子が胎に宿ったと言ったその夜も、その日は闇になれ。神もその日を顧みるな。光もその上を照らすな。闇と暗黒がこれを取り戻し、雲がその上にとどまれ。昼を暗くする者もそれを脅かせ。その夜は暗闇がこれを奪い取るように、これを年の日のうちで喜ばせるな。月の数のうちにも揺れるな。ああ、その夜は孕むことのないように、その夜には喜びの声が起こらないように、火を呪う者、レビアタンを呼び起こせる者がこれを呪うように、その夜明けの星は暗くなれ。光を待ち望んでもそれはなく、暁のまぶたの悪のを見ることがないように、それは私の肺の母の胎の戸が閉じられず、私の目から苦しみが隠されなかったから。これ出発点です。じゃあ3章の終わりではダビデと同じように自分の問題から目を離して神様に目を向けているか。24節、実に私には食物の代わりに嘆きが来て、私のうめき声は水のようにあふれる。私の最も恐れたものが私を襲い、私の怯えたものが私の身に降りかかったからだ。私には安らぎもなく、 休みもなく憩いもなく心はかき乱されている。ダビデの詩編であれば、出発点では自分の問題に目を向けていても、最後には神様を頼りにしてその状態から切り抜けることができる、そして先取りの感謝をするところまで動いちゃってる。一つの章でですよ。ヨブは自分が一回喋った言葉でも、今3章しか引用しませんでした、6章7章引用していただいてもいい、あるいはもっと先を引用してもらいい、一回喋った言葉の中でもって、最初には自分の問題に目を向けていても、最後には神様に目を向けてこの問題を解決してくれるという方に変わったかどうか、どれを見ても変わっていないんです。じゃあ今度はこういうことを言いましょう。そういう考え方をしないでですね、ヨブの口から出た言葉を全部をひとまとめにしてしまう。例えばヨブ記ではヨブの3章がヨブの口から出た言葉です。6章と7章とがヨブの口から出た言葉です。9章10章というのがヨブの口から出た言葉です。12、13、17というのがヨブの口から出た言葉です。そういうのを全部を一つにまとめたとしたらば、だからヨブの口から出た言葉全部で20章に分かれているんですけども、9回に分かれているのを全部を一つに続けてみたらば、ヨブは出発点では、だから例えばこれ3章あるいは6章7章あたりでもって自分の苦しみに目を向けていたけれども、最後になったら26、27、28あるいは31章ぐらいまで来たら、ヨブはダビデと同じように神様に目を向けて、神様の力でこの事態から切り抜けられるというふうに変わったかどうか。出発点では自分の立場苦しさを嘆いているものであっても、神様を信頼し希望ある将来というものに目を向け、そして神様に賛美感謝を捧げるものに変わったかどうか。まあこれをですね、もちろんヨブの口から言った言葉を全部並べようとしたらこれは非常に時間がかかりますから、こういうことしてみましょう。飛び飛びに引用してみようとする。つまり例えば3章から何節か取り出して6章から何節か取り出してというふうにして、どこでもいいから取り出してそれをつなぎ合わせてみたら、そうしたら出発点ではヨブは自分の問題に目を向けていても、最後になったら神様に目を向ける、神様の力でもってその状態を切り抜けることができるというところにまで目を向け直しているかどうか、やってみたいと思うんです。私が勝手につなぎ合わせます。急いで読むからですね、皆さん考えていただきたい。簡単に言います。例えばですね、ヨブ記の3章の11節から読みましょう。なぜ私はタイから出たとき死ななかったのか、なぜ私は生まれ出たとき生き絶えなかったのか、なぜ膝が私を受けたのか、なぜ私の痛ちぶさがあったのか、今頃私は安らかに横になって眠って休み、死んだってことですよ。自分たちのためにあの廃墟を築いたこの世の王たち、また義官たち、あるいは王侯を持ち自分の家を銀で満たした師匠たちと一緒にいたことであろうに、それとも私は密かに降ろされた流産のこの世を光を見なかった英治のようではなかったのか。賢では悪者どもが生きり立つのをやめ、賢では力のない者が憩い、囚われ人も共に休み、追いつかう者の声も聞かない。賢では下の者も上の者も同じで、奴隷も主人から解き放たれる。6章に行ってみましょう。2節、ああ私の苦悶の重さが測られ、私の災害が共に計りにかけられたら、それはきっと海の砂よりも重かろう。だから私の言葉が激しかったのだ。全能者の矢が私に刺さり、私の魂がその毒を飲み、神のおべやかしが私に備えられている。7章に出ます。7章の13節、私の口では私を慰め、私の寝床が私の嘆きを軽くすると私が言うと、あなたは神様、あなたは夢で私をおののかせ、幻によって私を覚えさせます。それで私の魂はむしろ窒息を選び、私の骨よりも死を選びます。9章に行ってみましょう。全然差がないでしょ。私がこれ黙って読んだらこれただヨブの口からずっと出たもんだと思われちゃう。9章 13節、神は怒りを翻さない。ラハブを助ける者たちは身元に身をかがめる。一体この私に、私が神に答えられようか、私が神と言葉を交わせようか、たとえ私が正しくても神に答えることはできない。私を裁く方に憐れみを請うだけだ。たとえ私が呼び、神、私に答えてくださったとしても、神が私の声に耳を傾けられるとは信じられない。神は嵐をもって私を打ち砕き、理由もないのに私の傷を増し加え、私に息をつかせず、私を苦しみで満たしておられる。もし力について言えば、見よ、神は力強い。もし裁きについて言えば、誰が私を呼び出すことができるか。たとえ私が正しくても、私自身の口が私を罪あるものとし、たとえ私が潔白でも、神は私を曲がったものとされる。10章もですね、14節くらい書きましょう。もし私が罪を犯すと、あなたは私を待ち設けておられ、私の咎を見逃されません。もし私が罪あるものとされるのなら、ああ、悲しいことです。私は正しくても、私の頭をもたげることはできません。自分の恥に飽き飽きし、私の悩みを見ていますから。私の頭が上がると、あなたはたける獅子のように私を駆り立て、再び私に驚くべき力を振る舞われるでしょう。あなたは私の前に、あなたの新しい証人たちを立て、私に向かってあなたの怒りを増し、私をいよいよ苦しめられるでしょう。13章の終わりの言ってみましょう。神は信頼される物の弁舌を取り除き、長老たちの分別を取り去り、君子たちを蔑み、力ある者たちの腰帯を解き、闇の中から秘密を表し、暗黒を光に引き出す。神は国々を富ませ、またこれを滅ぼし、国々を広げ、またこれを連れ去り、その国の民の頭たちの悟りを取り除き、彼らを道のない荒野にさまよわせる。彼らは光のないとこ、闇に手探りする。神は彼らを酔いどれのようによろけさせる。こうやってずっと全部読んでいったもんですね。最後の31章まで読んでいっても、口調が全然変わらない。詩篇はどうなるか。詩を3章です。なんと私の敵が増えてきたことでしょう。私に立ち向かう者が多きます。多くの者が私の魂のことを言ってます。彼に神の救いはないと。しかし主よ、あなたは私の周りを取り囲む盾、私の栄光、そしてあなたの頭を高く上げてくださる方です。私は声を上げて主に呼ばわる。すると聖なる山から彼、私に答えてくださる。私は目を横たえて眠る。または私はまた目を覚ます。主が支えてくださるから。私を取り囲んでいる幾万の民をも私は恐れない。主よ、立ち上がってください。私の神、私をお救いください。あなたは私のすべての敵の方を打ち、悪者の歯を打ち砕いてくださいます。救いは主にあります。あなたの祝福はあなたの民の上にありますように。全然違うでしょ。わずかのこれだけの言葉の間でもって、出発点ではダビデは自分の言葉を嘆いていても、自分の立場を嘆いていても、すぐに神様に向かっての信頼、頼り、動き、そして感謝に変えることができる。ここにダビデとヨブとの違いがあるんです。ダビデは必ずどんな状態であると神様に目を向ける。ふと問題は解決する。ヨブはいつまでたっても問題にしか目を向けていない。この違いがあるということをですね、こういったその違いがヨブに対して自分で苦しみを招くものになっているんだということを、あなた自身がこの聖書を読んだときに、ヨブ記とその後に続く詩篇等を読んだときに見つけなければいけないものなんです。こういったこの違いを念頭において、ダビデとヨブとの違い、苦しみにあったときにその苦しみをどういうふうに対処しているのかという、その態度の違い、心の違いを念頭において、今一度ヨブ記を読み直してみて、その違いが神様をして、ヨブ記の38章でもってこういうことを言わしているというのに気づかなければいけないんです。知識もなく言い分を述べ立て、摂理を暗くする者は誰か。さあ、あなたは勇士のように腰に帯を締めよ。私はあなたに尋ねる。私に示せ。神様をして、ヨブ記の40章の2節でこう言わしているんです。非難する者が全能者と争おうとするのか。神を責める者はそれを言い立ててみよう。そして主がですね、40章の7節で、さあ、あなたは勇士のように腰に帯を締めよう。私はあなたに尋ねる。私に示せ。あなたは私の裁きを無効にするのか。自分を義とするために私を罪に定めるのか。というようなことを神様が言っている理由は何かというところにまで気づかなければいけないんです。これを聖書を読んだ時に気づいてもらえるように、ヨブ記というものの読み方を、それに伴って ヨブ記と比較をしなければいけないものを皆様に知らせようとしているわけなんですよ。ダビデは神の義となっているということをはっきりと認識しております。横道に入りましょう。イエス・キリストが十字架で死ぬ時までは、これは古い契約の時代にはイエス・キリストによって神の義になるということは可能ではありませんでした。とすると何を基盤にしてダビデは自分が神の義になっていると評価しているのか、聖書では何を基盤として神の義というものを評価しているのか。なぜヨブは神の義となっていると評価をされていないのか、これを見抜かなかったらいけないことになる。どこに書かれているか、創世記の15章を開けていただきましょう。アブラハムの出来事から旧約聖書時代にはどうやったら神の義と認められるのか教えております。ダビデはこれをやってる。創世記の15章の6節ではこう書いてある。彼はアブラハムは、これはアブラムです、後ほどアブラハムという名前に変わった。彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められた。主という方に対する信仰で神の義と認められているんです。ダビデはこの信仰を持っていた、だから神の義と認められた、だから必ずというほど立ち上がっている。ヨブは神様に対する信仰がありません、だから信仰の行動に出ることができなかった。神様がヨブを守り、神様がヨブを祝福してくれた、これはヨブも知ってますけれども、ヨブが直面した苦しみは全部神様がヨブに与えたもんだとヨブが思っちゃってる。で、自分は、私は正しいのに神様は私を苦しめてと思い込んでる。ヨブは神の義というものを認識していなかったんです。だから信仰の行動に出ることもできなかった。で、余計に深みに入っちゃってる。ヨブの口から出た言葉、初めから終わりまで、私はこんな苦しい思いをしてる、こんなに苦しいことしてるのに、まだ私は自由にならないという言葉しか言えないんです。ダビデはどうしたか、自分のその苦しみに対して神様は必ず私を助け出してくれる、だから賛美する、感謝をするという言葉になって、そして神様に実際助け出してもらってる。ヨブのこの沈んだメランコリーに対して神様は、摂理を暗くするのは誰かと言って揺すぶって、やっとそこでもってヨブが気がついた。そこで神様が今一度祝福を与えるところにもなっている。この違いをですね、ヨブ記を読んで詩篇を読んだ時に皆さんに理解してほしい。なぜヨブ記の後に詩篇がすぐついてるのか、ヨブ記自身が旧約聖書の真ん中に置いてあって、そのすぐ後ろに詩篇があるのか、読んでいる時にこれを捕まえてほしいから、わざわざそういう順序になってるんです。そういう観点からですね、皆さん自身が聖書を読んだ時に、聖書の中に湧いてくる質問に対して、聖書の中で答えることが、答えを見つけることができる、どうやったらいいのかというのをはっきりと学んでほしい。一朝一夕にはできないかもしれないけど、こういうのをだんだんとやってですね、捕まえていただきたい。聖書の中には矛盾がありません。一つも矛盾がない。聖書の中に書かれている順序には目的があります。呼ぶ気があって詩篇がある、これ全然関係ないんじゃない、実際に関係があるんです。あるからわざわざその順序に置いてあるんです。その順序に置いてある理由をそこで見つけなきゃいけない。こういったら答えが出てくる。こういうような点をですね、皆さんに分かってほしくて、呼ぶ気というものを取り上げてここまで話を進めてるわけです。来週もう少しですね、呼ぶ気について話を進めてみましょう。もしも皆さんの中で呼ぶというものに対して今まで持っていた考えと全然違う考えじゃないかと言われるかもしれない、その昔の考えが間違っているんです。直していただく必要がある。呼ぶ気から呼ぶというものを正しく理解しなくてね。で、なんでそんなものがわざわざ置いてあるのか、その後ろの詩篇で初めて我々クリスチャンはどういう態度で、どういう気持ちで生活しなきゃいけないのか、何が大切なのかを学び取らなきゃいけないからです。潔白で正しく神を恐れ、悪から遠ざかっているというだけでは十分ではないんです。神様を愛しているかいないか、そして自分が神の義になっているという自覚を持っているか持っていないか、 これが大切だということを呼ぶ記を読んで詩篇を読んだときに捕まえなきゃいけないものになっているんです。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が私たちを自由にすると教えてくださいました。どうぞそういう観点からあなたの御言葉真理を私たちがさらに深く捕まえることができるよう、そしてより自由な毎日の生活を送れるものとなるよう、これから先もどうぞあなたが導いてくださいますように。そして私たち一人一人その自由に伴っての毎日の生活でもってあなたからの祝福を受け、より豊かな生活となり、周りの人にもその豊かさを分けて与えることができるよう、どうぞ私たち一人一人を成長させてくださるよう、真実をはっきりと分かることができるよう、あなたが導いてくださることをイエス様の名前で信じて感謝いたします。このような勉強できたことをありがとうございます。感謝と賛美と